古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。先週は築城町の古代の焼き物の歴史がわかるという船迫釜跡公園を紹介しました。体験学習館の展示物と茶臼山東釜跡群を紹介しましたが、今週はその近くにあるため池を回り工房へと歩きます。ご案内を築城町教育委員会障害学習課文化財保護係長の馬場勝之さんにお願いしました。
工房の方に歩いてきました。工房のすぐ手前の方に、池が、小さい池がありますね。まあ幅50メーターぐらいあるかな、そのぐらいの小さな池がありますが、これがどうも池自体は、掘った後ですね、粘土を、収穫した後の水が溜まったものということで、50メーターぐらいの、円形の池があります。その先の方に、工房があります。
この一帯がですね、ここだけじゃなくて、はい、この辺り一帯が地下にまあ粘土を、たくさん、耐火度の高いですね、はい、粘土を含んだ地域でして、まあ、こういう形で粘土を掘ってですね、
はい、
でこの工房の建物で、はい、職人さんたちが瓦を実際に製作していた
ということ です。
はい、
はい
ですね、
はい、工房が今目の前に見えてきました。屋根が吹いてありまして、屋根は
杉皮吹きで復元しております。
あ、杉皮吹きですか。
ちょっと今皮が飛んだりと
か。あ、杉の皮で吹いてあるということで、全体で30メーターぐらい、そして幅が10メーターぐらいの、建物が2つあります。ああ、本当、木の枠組みがすごいですね、これは。
で、実際遺跡では柱穴が見つかるような形なんですけど、はい、まあ、その柱穴の同じ位置で、その遺跡は守らないといけませんので、実際はですね、50センチから1メートルほどかさ増し土を入れて、
はい、
高さは遺跡の面は保護しつつ、同じ位置で同じような大きさの柱を生けて置いてですね、
はい、
復元しています。
あ、はい、床の部分が今、まあ、30センチぐらいの高さに置いて、
ね、
置いてますね。
高い床の建物の部分がですね、
はいはい、そしてここに軒丸瓦ですかね、これはね、
軒丸瓦の軒平瓦の、はい、まあ、レプリカですね、
はい、
まあ、今の瓦と違うのは、今いろんな瓦がありますけど、まあ、よく見られるのは今三瓦っていう瓦、丸瓦とこの平瓦が一体になったこう波を打ったような形の瓦ですね、
はいはい、
それがまあ一般的だと思うんですけど、この奈良時代とかいう時代はですね、
はい、
こういう平瓦がまずあって、でその平瓦と平瓦の接合部分が隙間がありますので、はい、その部分にまあ丸瓦が乗ると、
はい、
で軒先部分は下からこう見上げた時にやっぱり美しくないといけませんので、はい、ここの豊前国分寺の場合は、まあ、いろんな種類の蓮の花の、
はい、
文様のですね、瓦を置いてるんですけど、はい、まあ、この船迫ではその国分寺で、豊前国分寺で使われた瓦のうちの、まあ、よく航路関係の軒丸瓦とかいう言い方をまあ専門の方はするんですけど、はい、まあ、復弁のこういう、蓮の花の文様の周りにですね、
はい、
主文といいますけど、こう点のような模様ですね、これが点々がこう周りを巡るのが、ね、航路関係、よく福岡の方、福岡市に航路関遺跡ってございますよ ね、はい、あそこの建物で出るその軒丸瓦が指標になってまして、まあ、それと同じものをここ それの系統の瓦をこの船迫釜跡で作ってると。
る
で実際ですね、豊前国分寺ではですね、この航路関係のこういった主文が巡るタイプの軒 軒丸瓦の他にもですね、老子系の軒丸瓦っていいますけど、周りに指紋の代わりに巨子紋っていうギザギザののこぎり刃みたいな文様が、三角みたいな文様が巡るのがあるんですけど、まあ、そういった瓦も出てまして、まあ、国分寺なんでやっぱりそのここの船迫の瓦はもちろん出荷してるんですけど、それ以外のこの建築まあ、都郡旧この豊前の国界隈から、瓦をですね、船迫だけだと足りないので他からもまあ供給してるっていうことが、そういったことからも分かります。
はいはい、それからですね、この瓦ちょっと持ってみたんですけどね、大変重いですね、これね。
重いです。
一つ一つの瓦、
当時はですね、一個一個の瓦が重たいですね。はい、今の瓦とはやっぱ全然重さが違いますですね。はい、大きさも違いますですね。
なんか3キロとか5キロとかそのぐらいあるんでしょ。
そうですね。一つあたり、
まあね、
それぐらいありそうですね。
でそういうものをね、屋根の上に乗っけるわけですから、
これが100個とか200個の話じゃないけですね、1万個とかですね、そういう桁の話になってくるので、まあどれだけ重たいものが屋根の上に乗ってるかということですよね。
そういうことで、やっぱりこの屋根の上に乗っける瓦のある寺院ですね、の近くにこの窯跡があるということでいいんですかね。
ですね、できるだけやっぱり運搬距離も近い方がいいでしょうから、まあ、近くてその窯が築ける条件、良質の粘土が掘れる、ですね、そういう窯が築きやすい地形、まあ、そういうなんか揃ったところがですね、たまたま近くにここにあったっていうことでしょうね。
ここから国分寺まではもう3キロもないという
感じですね。そんなもんですね。
そういうことで、まあ、地理的にも非常にこう、いいところであるということですね。ここは
ね、
そして工房から少し山を登ったところに道帰り2号窯跡がありました。ここは豊前国分寺の瓦を焼いた窯跡が発掘調査された状態でそのまま見学できます。窯は穴窯になっていて、10メートルくらいの窯で窯全体が屋根で覆われています。見学は窯の一番上の部分から窯に沿って下へ行き、滝口へと降りていきます。
道帰り2号窯跡に来ています。ここからですか。
窯跡折屋説に囲まれて、今遺構をその発掘した当時のままの状況で、上を覆って保存しているというところですね。
これは一番上に穴がありますが、これが穴窯
そうなんですね。実はですね、本来はですね、この天井のこの大きな穴が開いてしまってますけど、ここも本来は埋まっとってですね。
天井があったんですか。
そうですそうです、埋まってて、トンネルになってて、でこの一番上端の先ちょっとえぐれたところありますね、そこがですね、いわゆる煙突です。煙出しって言い方してますけど、でそこがあって、今日は一番下の滝口のあたりに火を焚いて、そうすると火はこの細いトンネルの中を上にバーッと燃え上がって、で中に並べてある瓦が焼けると。
長さが10メートルぐらいあるということで、高さとしてもかなりありますね。
高さの高さもありますですよね。山の斜面に沿って、
そうですね、
掘り上げてて、
山の斜面に沿って、掘った窯です。10メーターぐらいの窯ということですが、下までそうですね、傾斜が 4,5 メーターぐらいの高さがありますかね。
ありますですね。
その、まあ言ってみれば上り窯と、いう窯ですよね。
で、まあ、中に瓦を並べまして、で創業するんですけど、まあ、今はこういう大屋の建物でも、まあ、遺跡を保護するためにこう建物に囲われてますけど、創業当時っていうのはこういう大屋の建物は当然ありません。
なくて、
でもう野ざらしの状態なんですね。でこういう窯を創業するときって、三日三晩、火を焚き続けたりとか、
言いますね、
三日三晩という言葉使いますよね。まあ、三日三晩焚き続けますので、まあ、その間ずっと雨が降らなければいいんですけど、万が一その途中で雨が降り出したとき、当然先端にある煙出し、煙突の部分から雨が降り込んだりとか、なると中の焼いてるものが、割れたりとかですね、失敗してしまうので、そうならないためにここ見ていただくと、ちょっと簡単なっていうか、ちっちゃな、 これ我々ピットっていう言い方してます。要はあの柱穴ですね。
穴がね、いくつか入ってますね。
要はあのこの煙出しは実際火が吹き上がるので、はい、そういう屋根をつけても燃えてしまったりはするんですけど、まあ、そういう時のために仮設に、その都度作るような仮設の屋根の跡であるとか、
あと屋根の跡ですか、これ、
はい、あの簡易なですね、あのものであるとか、はい、あとはあの上にこう見ていただくと、ちょっとあの平面形が U の字型にこう溝を掘ってあるとか見えますけど、こっちがよく残ってますけど、あっち側はちょっとあの削れて削平されて残ってないんですけど、はい、まあこういったあの溝跡は要はあのここあの山の斜面ですので、はい、雨がざーっと降り出した時にその雨がこう、はい、あの直接あの流れてくると、はい、あの煙出しにそのままあの煙突から中に入ってしまって中のものが割れてしまいますので、そうならないように、まあ水を両側にはけさせるためのそういうまあ 溝であるとか、
溝、ね、
ではい、この溝はまあそういうあの雨水を外にはけさせるという意味もあるんですけど、はい、これを作ることでまあ中の釜の中の空気の流れが良くなって、であのまあ空気循環が良くなって、あの燃焼効率が良くなるっていう、はい、ことも言われてます。まあ、そういった一挙両得なんですね、はい。そういったこともしてますですね。
はい。はい、今私がおりますのはこの穴窯と言われるものの一番頂上付近にいるんですけども、ここが、まあ、煙がこう出てくる部分ということですね。穴としては1メートルぐらいの幅の穴ですね。それが下まで続いているということで、まあ、途中の上をかぶ上にかぶさっていた土がの部分はちょっと壊れてますけどね。
この辺はもうあの本来でありましたら、はい、完全に塞がっててですね、はいはい、口が開いてるのはその先っぽの部分だけなんです。
一番先
だけど、まあ、長い年月の間に、はい、まあ、崩落したりして、はい、まあ、崩れてこういう状況になってます、はい、で今はこうやってあの皆さんに見ていただくような形になってますけど、はい、まあ、こう崩落した状態で実際はこの上に氷土が乗って長い年月ですね、はい、あの眠ってたのを、まあ、実際あの本来はそのまま遺跡の中に、あの土の中に埋めておく方が、まあ、あの崩れる心配とかないんですけど、そのままだと、まあ、窯の様子が見れませんので、はいはい、まあ、見れるようにこう氷土の発掘調査をしてですね、で、まあ、その当時のまんまで見れるようにということで今こういう覆いの建物を周りに建てております。
なるほど、はい、今屋根のある建物の中に穴窯があるんですけども、その横に、まあ、見学用の階段がついておりまして、その階段を上から下に今降りてくるところです。で一番下に、到達しましたが、
ここが、まあ、作業する前提部っていうところで、
あ、よく穴が見えますね、
はい、で正面 あの今見てる正面はですね、こう実際はこういやもう埋まってた状態、
はいはい、
で開いてる口が開いてるのはこの先少し傾斜がこう U の字に、逆 U の字になってる、この部分だけなんですよ、
はいはいはい、
でここからまあ大人がちょっと頭をかがめて中に入っていって、はい、で中へ行くとですね、よく見ていただきますと中あの窯の床がですね、あの階段のようにこう段切りといいますか、今歩いてきた階段のような形で土をこう赤土を段々状に段切りにして階段状にしてます。でこれはまあ一つはですね、作業をする方が瓦をまあ持って中で出入りしますんで、まあそういう作業がしやすいということと、あとあのスロープ状になっている斜めになっているところに瓦を並べていくよりも、こういうふうに段切りにしてですね、で効率よく並べていく、そうした方がより多くの瓦を一度の焼成で焼くことができます、
はい、
で実際当時は燃料はあの周囲にあるあの森 あの木をですね、薪として使いますけど、はい、1回操業するのにはかなりの数の薪がいりますので、はい、まあ、あのできるだけ1回の焼成で多くの瓦を焼きたいということからですね、
はい、
まあ、そういういろんな諸々の工夫をですね、はい、古代の方がしたんだと思います、
はいはい、まあ、いろいろ工夫しながら焼いていったってことですね。
そうですね、はい、
ここはまあ今は屋根が吹いてありますので、昔は何もなかったということですよね。
そうです、はい、
ここに今土の塊みたいなのがありまして、はい、ここから穴を掘って、はい、釜を作って、そしてそこで瓦、ね、を焼いたと、
瓦を焼いた
と、ね、いうことですね。
はい、
はい、ここに説明版がありますのでちょっと読んでみますと、二号窯では7世紀の終わり頃に上坂廃寺の、軒瓦やシビも焼いたんですね。
そうですね、シビもここで焼いてます、
後に同じ窯を、はい、再利用して、はい、奈良時代に豊前国分寺の瓦を焼いていましたと、全長10メートルの穴窯で天井の高さは最高2メートル、 また小西部の床には12段の階段、ああ12段階段があったんですね、瓦を置きやすくしていますと、いうことですね、
はい、
はい。この2号釜跡のすぐ下の方に1号釜跡っていうのがありました、はい、
豊前国分寺の瓦を焼いたという道返り2号釜跡、巨大なトンネルのようになっていまして見事な釜でした。この釜跡の谷を挟んで対岸に古墳群がありましたので足を伸ばしました。
ここが道返り古墳群、
古墳群ですね、はい、もうあの時期としてはあの古墳時代っていうのはあの、6世紀末7世紀、まあ、7世紀代までなんですけど、はい、もうここは7世紀半ばからまあ後半、まあ、半ばぐらいですかねの古墳なので、もう古墳時代も終わりのもう最後の古墳ですね、はい、で4基 の円墳がありまして、
円墳ですか、
円墳です、はいはい、
でこの古墳からいろんなもの出てきたんですか。
でこの古墳からはですね、はい、あの古墳自体は実はその作られた古墳が作られた後の時代に洞窟にあってまして、はい、であのほとんどあの内部主体部石室の中からはですね、例えば石自体もですねあの取られ抜き取られたりとかして天井がなかったりとか、
まあ、
そういう状態であの発掘調査をしておりまして、で入り口の部分から、まあ、墓前採取をした時のあの末期の、はい、あの高槻とか、はい、あの蓋槻っていうあの器物ですね、そういったものが出土したりとかはしております、はい、あと一番あの今から見ていきいただきますけど、一番残りがあるかって4号墳っていう一番下にある横穴式石室古墳なんですけど、あのもう天井石もないどころか腰のところまで石が抜き取られてしまってたんですけど、あの抜き取られたり上が崩されたりしてでしてたんですけど、この古墳がですね結構貴重な資料が出てまして、あの近藤政治館という、まあ、イヤリングですね、高貴な人があの耳にはめたイヤリング、
時間というやつですね、
時間です、はい、まあ、そういったものがですねあの実はこの一番残りの悪かった古墳から石室から出土しています。あの洞窟者も気がつかなかったんでしょうね、小さくてですね
そうです、はい、貴重なもの
は、ね、はい、であと面白いって言ったらあれなんですけど、1号墳、一番てっぺんの1号墳は石室の調査時に、はい、あの入り口のところからですね、まあ、豆苗皿のような、まあ、はじきって言われますけど、はじきの皿、小皿が出まして、
はい、
おそらく豆苗皿か何か利用したものだと思うんですけど、あ、要はあの古墳時代のものではなく、後の時代 の、 あのものですので、今の人は懐中電灯があるんで、懐中電灯を持って中入りますけど、当時の人は懐中電灯はないので、代わりにその豆苗皿っていうお皿に油を入れて、まあ、火を灯してですね、で中を見たんじゃないですか。でまあそういう洞窟をした方が持ち込んだものとか、あとはあの古墳の入り口にあの青磁の茶碗の破片ですね。で古墳はあの後の時代に、まあ、その例えば場所によってはその、神社のご神体になったりとかですね、そういったなってるところもございます。で、はい、そういったことで信仰の対象となってたところもございますので、はい、まあ、ここもひょっとしたらですけど、そういう青磁の茶碗っていうのはまあ中国製で、あの高級なもんですので、はい、そう簡単に普通の人は手に入れるものができないものが古墳の入り口に破片として落ちてるということは、ひょっとしたらそういうふうに、採取の対象にですね、はい、なっていた時期もあるのかなというふうに、
はい
はい、まあ、そういう場所です。今からまあ見ていただきたいと思いますけど、
はい、はい、
こういった古墳群、一体どのような人の古墳なんでしょう。
この辺りはあのこの船迫地区というところはあの赤土の地帯ですので、はい、赤土なんで石ないんですよ。
あ、そうですか、
はい、だからよそからですね、これ持ってきてます。ここでは取れません。で実際ですね、あのこの、今の船迫釜跡、この古墳がある地域より西側の方に行きますと、はい、原井川っていう、まあ、はい、今宮古町を流れている川がございまして、その原井川沿いでですね花崗岩が取れる地帯がございます。
そうですか。
あと反対側東の方に行きますと、まあ、築城町を流れる、まあ、あの紀伊川っていう川がありまして、はい、その紀伊川の、安武っていうところからちょっとあの上流に上がったと、はい、安武っていうところからあの手佐丸っていうところにかけてが花崗岩地帯になってて、まあ、場所としてはあのここ船迫釜跡はどっちかというとその中津郡の豪族の先ほど上坂拝寺の寺にあの瓦を供給したりとか、あの豊前国分寺の時にあの宮古郡 の、 そのお寺に瓦を供給したりとか、どっちかというとこう西寄り ですよね、はい、だからまあ、時代はその時代よりも100年以上前の話なんですけど、どっちから石を持ってきたかって話になると、まあ、推測の話にもなってしまいますけど、まあ、払い川流域から、はい、石を運ばせた、でそういった運ばせることができるっていうのはある程度の力のある人でないと当然、人を刺激してこういう石を運ばせて、ね、はい、でこの古墳を築く時もこれただ置いてるんじゃなくて、やっぱりこうよく見るとですね、石のレベルっていうのがあって、1段目積む石、1段目の石の高さと2段目の石の高さっていうのがきちっとこうレベルが合うように積んでいってるんですね。はい、で最後持ち送りといって、ここはちょっと天井石がなくなってて見ることできませんけど、奥の2号墳に行くとそれ見れますけど、要は上をですね、疑似アーチ構造っていうんですけど、石をこうアーチのような形になるようにこう積んでいくんですね。そうすることで要は真下の石にかかる荷重を分散させて、古墳の石が崩れにくいように、まあそういった工夫なんかもしてて、まあいずれにせよそういう石を運ばせたり積ませたり、こう土を積ませたり、まあそういった行為ができるっていうのはある程度力のある人が、はい、でどういった人かというと、ここの場合はまあ釜を創業した登り窯をですね、はい、焼き物をする遺跡ですので、はい、まあ、そういった創業した人たちの中でも、はい、まあ、リーダークラスの人たち、はい、まあ、そういう人たちのお墓なのではないかなというふうに考えています。
今週は築城町の船迫窯跡公園を歩きました。ご案内を築城町教育委員会障害学習課文化財保護係長の馬場克幸さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
お正月のお魚を気にする時期になりました。
早いですね。
ねえ、一押しは道の駅宗像のブリですよ。
お、やはりブリですか。
はい、年末のブリの販売が12月26日からスタートするんですけれども、まあ、例年あっという間に売り切れる超人気商品。
そうですよね。
とにかくね、うちのは超鮮度が売りだからね、
うん、
神経抜きの生き締めで出荷してるんですよっていうふうにですね、道の駅宗像水産加工課係長の伊藤美希さんが胸を張ります。中でも予約が絶対お得だという情報を掴んできました。今年は4キロ台のブリがすごいことになってるらしいです。
まあ、通常だと1本9500円とかするんですが、そこをちょっと漁師さんを泣かせて1本7000円で販売してほしいというお願いをしたんですよね。で、地の島の方の漁師さんたちにお願いして、じゃあその話に乗ろうじゃないかみたいな感じで、まあ、300本限定で、はあ、12月20日までですね、予約販売を行います。
さすがですね。
涙が見ながらも巻き舌に乗ってくださる漁師さんがとっても素敵なんですけどね。ね、10月に取ってるんです。10月から取り始めた天然ブリを、まあ、海の大きな生けすに泳がせてキープしておきます、
はい、
で痩せないように餌を与えるだけなので、ほぼ天然の状態と変わらないブリちゃんたちなんです。
なるほど。
で4キロだとですね、小ぶりだけど結構丸丸してて、大きな部位は脂乗ってるんですが、逆にコリコリした歯ごたえが好きな人はこの4キロ台おすすめみたいですね。で大体、3、4人分ぐらい、その半身お刺身、半身はお雑煮や照り焼きや荒炊きに使えるかなっていう感じの大きさなんだそうです。で予約しとくと何がいいかって、
はい、
お腹出しをして2枚もしくは3枚におろしていただくのが料金が無料なんです。
あ、それはありがたいですね。
通常通り26日から の販売に並ぶと、さばき料金が300円かかるんですが、まずこれがかからない。
予約だといいと。
そうそうそう、うん、で予約の受け取りって29日と30日なんですが、これ受け取り窓口が別になってるので、ずらーっと並んでる列をかわしつつ、うん、私のブリを持って帰られる。
あ、これはもういいこと尽くしじゃないですか。
そうなんですよ。で、まあ、自分で持って帰ってお刺身引くときってちょっとドキドキするんですが、コツがあるかなと思って伊藤さんに聞いてきたんです、
はい、
まずはそのヒラメとかタイと違って皮が厚いので、まあ、半身からさらに縦半分に切って、その皮をすく部分を少なくすることからスタートします。そしてこんな話を聞きました。
そして、皮を下にして、あの尻尾の方から身と皮の間に包丁を入れてもらって、でそれからゆっくりですね、ゆっくりで構いませんので、皮を引っ張りながら包丁を動かしていく。でその時にですね、まな板、皮、包丁、身ってなるんですね。でその時に皮その包丁が浮くとそこで切れるんですよ。だからゆっくり、絶対浮かさないようにするのがコツですね。
ほう、浮かさないように。
そうなんですよ、うん、で皮取り終わったら身の厚い方が自分よりも遠い場所にある状態に置いて引いていきましょうと。
へ、
どちらか尻尾が右とか左じゃなくて、身の厚い高さがある方が自分よりも遠く、これがルールです。
ほう、
で気になるの包丁なんですが、うち刺身包丁とかないんだけどったら、大丈夫、野菜用の包丁で OK です。
大丈夫ですか？
出刃と違って野菜用の包丁って薄いので、それで十分いけるわよと言ってくださったのでほっとしました。でせっかくの、ね、身をやっぱり悪くしないようにキープしておくにはどうしたらいいか聞いたら、キッチンペーパーのちょっと上質なタイプにくるんで、
キッチンペーパー、
はいはい、さらにラップにくるんでからチルドルームや冷蔵庫に入れておくと、これ大切だそうです。あと血合いのところが黒くなってくるとそこだけ切り取ってまた新しい身が出てくるので、切った部分は今度は煮付けとか雑煮の具に使っていただければもったいなくなく大切に使えますよということだったんですよね。で他にもお正月魚おすすめのものいろいろ聞いたんですが、ナマコもいいわよとおっしゃる。ナマコでこんな調理法のコツ聞きました。
ナマコはですね、調理してこうまな板の上でこう細く切るんで、その時にまな板に必ずダイダイを滑らせてください。ダイダイを半分に切ってこうまな板で一回ちょっと吸って、ナマコを置くと滑らないんで、キュッて滑らないん でそれからこう切って、もらうとズルズルズルズルナマコが動かないんで、上手にできると思います、であとはもうね、ダイダイ酢につけてもらっておけば 2,3 日は全然大丈夫なんで。
へえ、知りませんでした。
いっぱい知恵が詰まってる道の駅宗像、美味しい魚買いに行ってください。
中島理恵さんでした。番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリのほか、 Apple、Spotify、Google、Amazon の各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。